私は今まで学問に身を捧げ、書斎にこもり仲間の教授たちと学問に人生を捧げてきた。それなのに突然こんな田舎に追い込まれて、来る日も来る日も愚かな奴らの話を聞かねばならぬのだ。私は生きて成功を収めたい。有名になってみんなから褒めたたえられたいのだ。ところがここに来てからというもの、まるで島流しにあった囚人のようだ。昔のことを懐かしがったり、他人の成功を気に病んだり、じりじりと近づく死神の足音にびくつかなければならん。なぜ年老いた私を誰もいたわってくれないのだろう。
エレーナは困った顔で主人を元気づけるように言った。
もう少しの辛抱ですよ。もう5、6年もすれば、私もおばあさんになりますわ。
そこへ、娘のソーニャが部屋に入ってくるなり、文句を言い始めた。
お父様、話があります。あなたはご自分でアーストロフ先生を呼べと言ったのに、いざお見えになると会おうとなさらないなんて、失礼ですよ。
お前が気に入っているアーストロフなんか、私に何の用がある。あんなヤブ医者大して役に立たん。
そうですか。どうぞご勝手にしてください。
そう言ってソーニャは近くの椅子に腰掛けた。セレブリア甲府は胸を押さえながら言った。
ソーニャ、テーブルの上にある水薬を取ってくれ。
はい。
しかしセレブリア甲府は渡された水薬を見て苛立った。
その水薬ではない。用事の一つもまともに頼めないじゃないか。
ダダをこねないでください。私はお父様のような相手をするのはまっぴらごめんだわ。誰が好きでそんなことをするのかしら。明日は草刈りの日だから早起きをしなければならないの。失礼するわ。
ソーニャがため息をついて立ち上がると、今度はワーニャがやってきた。部屋着姿のままろうそくを片手に、セレブリア甲府たちの様子を見に来たようだ。
嵐が来るぞ。ほら、雷が鳴っている。エレーナさんもソーニャも自分の部屋へ戻ってお休み。この人の話し相手は僕がするからさ。
しかしセレブリア甲府はワーニャを見て急に怯え始めた。
いやだ、ワーニャ君が話し相手なんて勘弁してくれ。喋り出したら最後キリがない。
ワーニャは自分の言われた悪口に対して気にも留めずに肩をすくめていった。
しかしお二人だって休ませてやらなきゃいけませんよ。あなたの話し相手をして二日も寝ていないのですから。
ああ、勝手に行って寝るがいい。だが君もこの部屋から出て行ってくれ、ワーニャ君。お願いだから昔のヨシミに免じてこのまま引き取ってくれ。
昔のヨシミね。
ワーニャは冷めた笑みを浮かべた。それを見たソーニャはたしなめるように言う。
およしになって、ワーニャおじさん。
なかなか部屋を出ようとしないワーニャに怯え、セレブリア甲府は妻のエレーナにも頼み込んだ。
ワーニャ君と二人っきりにしないでくれ。
セレブリア甲府の必死な様子に、ワーニャは腹を抱えるように笑い始めた。
こうなるともはや滑稽だな。
そこへマリーナおばあさんもやってきた。セレブリア甲府に近づくと膝掛けを直しながら優しい声で言った。
旦那様、足が痛むのですか。ソーニャちゃんのお母様だって何日も眠れずに苦労なさったものです。旦那様思いの方でいらっしゃったから。さあ旦那様、部屋へ参りましょう。温かいお茶を飲んで足を温めなければ。 よくなるように私も神様に祈って差し上げましょう。
セレブリア公夫はマリーナおばあさんの優しさに感動した様子だ。
ああ、行こうばあや。ソーニャも部屋へ戻っておやすみ。
そう言うと、セレブリア公夫はマリーナおばあさんと娘のソーニャを連れて部屋を出て行った。ワーニャと共に残されたエレーナはヘトヘトになった様子で愚痴をこぼす。
あの人のおかげで今にも倒れそうだわ。本当おかしな家ですよ。ソーニャも私を嫌っているわ。きっと信用していないのね。もう2週間も口を聞いてもらえないもの。